な時間？
ソラさん、またここで寝袋ですか？
ああ、クドちゃんか。いいじゃん、もう春ですよ。4月なんだから、もう春です。
ソラさん、春に会ったからって言ってもね、まだ北海道じゃ桜咲かないんですから、家にくらい帰った方がいいですよ。
だって。
はい、万歳して。
やだ、もうあと5分。
じゃあ僕は先に行きます。
待って、
そんな大きい寝袋使うからですよ。なんでそんなの使ってるんですか？
いいじゃん。
畑先輩のなのは知ってますけど、もうボロボロじゃないですか。
いいの、ほっといてよ。
はい、万歳。
万歳
よ。しょっと。で、ここに残ってどこまでやったんですか？
ごめん、見てただけ。
ケイタ君が設計図作ってくれたから作業はかどってますけど。ああ、もういいです。これ以上言うと姑みたいじゃないですか。
ごめん。
ちゃんと寝て、ちゃんとご飯食べて、ちゃんとお風呂入って疲れ取らないと誰が漕ぐんですか、部長さん。
ごめん。私は昨日もここのガレージで寝袋に潜り込んで夜を明かした。他の部員の子も時々は泊まっていくけど、工藤ちゃんは近いから必ず家に戻る。私は使い古した寝袋を畳んだ。あの人はこのガレージに飛べない飛行機と寝袋を置いていった。好きとかそういうのは言えなかったし、伝える勇気も私にはなくて、時々思う。私は飛びたいんだろうか。飛びたいって本気で思ってるんだろうか。それに時々思うのは、工藤ちゃんが言うように、この寝袋も思い出もいっそ捨てちゃった方が楽になれるのかな、なんて考えてしまう。
おはようござい。また寝袋ですか、部長。
ああ、はいはい。
お嫁に行けなくなりますよ。
ああ、はいはい。
いくら家が坂の頂上だからって一週間連続寝袋はやばいでしょう。
はいはい。
ケイタ、俺がさっきも言ったんだ、そのくらいにしといてあげて。
はいはい。
工藤さん、昨日ちょっと見直しました。
どこ？
ペラなんですけど。
あ、大きくなった？
はい。
やるじゃん、新1年生。
まあ。
あ、でも。
そう、重さ心配なんですけど。
ペラな、重いとその分力は増すけど。
あ、いや違うんです、パイロットの今の重さで計算すると。
うわ、うるさいな。何よ、私が漕ぐのがダメなんでしょ。そうなんでしょ。
いや、そうじゃなくて。
もういいわよ。最近イライラする。眠れないし食欲もあまりない。トレーニングはちゃんと続けてるし、続けられてると思う。プラットホームから飛び立つ夢を最近よく見る。先輩に行ってこいって言われて漕ぎ始めると、まだ走り始めてもいないのにボロボロと壊れていく。工藤ちゃんが言うように、ちゃんと家に帰らないからかもしれない。飛行機が恋しくて帰らないんじゃない、帰れないんだなんて誰にも言えない。フライト、青空にかかる虹を目指して、第2話。
ソーラー。
あ、メグちゃん、
はあ、おはよう。
おはようって、もう授業終わったよ。夕方だよ。
はあ、一日中眠いでござる。
ソーラーねえ、ソーラー、また痩せた？
え、わかる？さすがめぐみ、痩せた？私痩せた？
あのさ、ソラの場合普通の状態じゃないからね。
どう？ウエストくびれたかしら。
そうじゃなくてそういうのやつれるっていうの。
まあパイロットとして、部長として、当然っていうか、まだまだっていうか、
あのね、目の下にクマ作り続けといてフラフラしながら言うセリフ、また寝袋とかなんじゃないの？
バレた？バレちゃったか。
ソーラ、私心配してんだよ。夏まであと4ヶ月以上あるのにこんな状態で。ちょっとおでこ貸して。
大丈夫だって。大丈夫大丈夫。さーて、私は部室行くわ。
ねえ、フラフラしてない？
なことないって。大丈夫に決まってんじゃん。私を誰だと思ってんの？元気だけが取り柄のソラさんだよ。元気だけが取り柄のさ。
ちょっとソラ、ソラ、ソラ。
なあソラ、寒くないか？
大丈夫です。
北海道ってほら見てみ、星綺麗じゃろ。
違うものなんですか？
ああそうじゃの、この辺は特別綺麗じゃと思う。
私はずっと地元こっちだからわかんないです。畑先輩、
どうした？
どうして北海道のこんな田舎の大学受けたんですか？
広島じゃったら、まあ大阪とか東京に比べたら綺麗に見える方かもしれんけど、星がちょっとしか見えんくて、じゃけ羨ましかったんよ。親がなんやかんや言うの無視して無理やりこっちの大学受けた。ここしか受からんのじゃけ仕方なかろうが言うて嘘ついての。じゃけど3年半近く過ごしてみて、来てよかった思うよ。今日みたいなこんな綺麗な星空目の前にしたら、
ああ星好きなんですね。
まあな、ずっと見とっても飽きんけよな。ああじゃけど星ってちゅうか空かな。
え、
わし空が好きなんよ。
え、あ、え、
わし空が好きじゃ。空が。
また変な夢見てたのか？
お兄様、
久しぶりに家に帰ってきたと思ったら、
ごめんなさい。
俺に謝っても仕方ねえだろ。
お父様は怒ってるよね、私が飛行機とか変なことしてるから。
ご立腹。
やっぱり
冗談だよ。お前の寝てる顔を見てちょっと安心してたみたいだ。お父様が怒ってると思ってたのか？
うん。
飛行機楽しいのか？
え？
飛行機やってんだろ、サークルで。
うん。
楽しいのか？はい、お茶。
ありがとう。
俺も変なタイミングでしか こっち帰ってこれないけど。ああ、暑すぎないか？
うん、大丈夫。お兄様、大学は？
文化祭。で、学校休み。だから帰ってきた。
そっか。
明日、朝一に戻る。
そっか。ねえ。
ん？
お兄様は部活辞めたいとか思ったことある？
そりゃあるよ。
そうなの？
そんな風に見えた？
だって中学の時から絶対レギュラーだったし、毎晩玄関でスパイク磨いてたから。
ああ、まあね。ソラ、飛行機やめたいのか？
わかんない。どうしていいかわかんない。
そうか。
私、飛行機サークルの部長とかやっちゃってるけど、最近自分が飛びたいって思ってるのかわかんない。年一回の夏に向けて、そりゃ調整とかいろいろやって、一年で二回も三回も飛べるわけじゃないけど、私頭悪いから設計とかなんかそういうの全然わかんなくて、なんでやってんのかわかんなくて。だけどやめたくなくて。みんな優しくて私の心配ばっかしてて、なのに私は何にもできなくて、できる気がしなくて。
ソラ、サッカーってさ、11人フィールドに立ってて、だけど11人じゃできないんだよ。
え？
中学の時もそう、高校の時もそう。チームを強く保つため、対戦相手に勝つためにはやっぱり仲間って必要でさ。それにフォワード11人いても勝てないんだよ。キーパーもいて、ディフェンスもいて、中盤もいて、ずっとフォワードやってるけど、そこに立っていられるのって仲間からパスが来るからなんだよね。ボロ負けした試合でさ、3年の時の練習試合だったんだけどな、俺やめようと思った。ボール触れねえんだもん。90分、45分ならまだしも、90分間ずっとボール触れなくてさ。その時にお父様に言われたんだ。ボール触れないフォワードはじゃあ何ができる？自分がなすべきことを変えてはいけないのか？方法は一つしかないのか？お前以外はベンチのやつらもスタンドの背番号をもらっていないやつらもみんな戦ってたぞってさ。
お父様が？
そう、サッカー詳しくねえのにさ。でもその通りだった。無駄にこだわってたんだ、自分のプレースタイル、みたいなものに。だから変えたんだ、自分のできること、それを考えるって方法で。そしたらやめられなくなった。背中にもらった11って番号はさ、俺だけのものじゃないだろ。90分戦って勝つのは俺だけじゃない、全員だ。
お兄様、
明日テスト飛行だって言ってたけど大丈夫か？つーか意外と張り切ってたぞお父様。
お父様が？
ああ、まあ俺はいけないけど明日見に行くって。だから今日はゆっくり休めな。
うん。翌朝、少し早く目が覚めた。鳥がさえずる声で目が覚めて、新聞を取りに玄関先までパジャマのまま出てきた。新聞はまだ着てなかったけど、タイミングよく新聞屋さんが現れる。朝焼けを背中に受けて、黙々と自転車を漕いで登ってくる。 長く続く急な上り坂だというのに一瞬もペースを乱さず登ってくる。私の家の前で自転車を止めた彼は私の顔を見て自転車から降りた。だけど彼は不思議な人だった。この上り坂を登り切った直後なのに呼吸が全く乱れてなかったんだから。それが私にとってきっと運命の出会いだったんです。